はようございます、彩乃です。今日も一日が始まりました。自分の一日は自分で作っていきましょう。今日はですね、成長を実感したい人のための定点観測のすすめというお話をさせていただきたいと思います。定点観測って何って思う方もいるかもしれないんですけど、自分毎日変わり映えないなとか、全然成長してなくないって不安に思っている人に特におすすめのやり方ですので、まあ、今日はそのお話します。で、自分の成長が感じられない時は定点観測がおすすめですっていうことなんですけど、定点観測っていうのがまず何かっていうと、分かりやすいのが写真なんですね。よくインスタとかでも定点観測でハッシュタグで検索するといろんなものが出てくると思います。例えばある人のベランダからの眺めを毎日写真に収めている、それが朝昼晩だったり春夏秋冬だったり違う表現があるけれども、毎日同じところから必ず撮っているけど、なんかいつも違うよね、いつも違う空なんだよねっていうものが定点観測ですね。同じ場所で同じ位置に立っているけれども、見方だったりその時の自分の心によって感じ方捉え方っていうのが変わっていくものなんですね。定点観測したことありますか？私はですね、定点観測たまにやってるんですけど、それは風景じゃなくって本に対してやっています。読書ですね。自分の好きな本ってありますか？私はですね、中学生の時にその金持ち父さん貧乏父さんって本を中学生で手に取って衝撃を受けて、そこからたまに読み返すっていう癖をつけています。その他も言葉のヨガっていうものがあって、これはレッスンの中でも使っていたりするんですけど、ヨガの言葉を現代人にも分かるように読み解いてもらって、ヨガ哲学を使っていろんな悩みって解決できるんだよね、考え方ってこうした方が楽になるんだよねっていうのを教えてくれるレシピのようなものなんですね。この言葉のヨガっていうのは私は読み始めて早7年8年経つのかな、そう22、3歳とかで手に取った気がします。もうちょっと早かったのかな。で、その頃からなんか斬新っていうか、もうビリビリビリっていうか電気が走るように衝撃的だったんですよね。幸せに対してヨガってこう考えるんだとか、なんていうかその悩みに対してこう考えるんだとか、未来とか過去に対してこう考えるんだっていうのが衝撃的で、その頃の私って思いっきり他人軸だったし、周りからどう見られているかっていうのがめちゃくちゃ大事だった時期だったので衝撃的だったんですよね。自分がどうありたいかって、私マジで考えたことなかったかもしれないみたいなねそんなもう恥ずかしい若者だったんですよ。その時に手に取って、言葉のヨガっていうものを手に取って、もう毎日毎日ハマった時はめちゃくちゃ見てましたね。ヨガ哲学マジ面白い。かといって私運動神経皆無だったので、ヨガのレッスンに行くと、ダウンドッグマジきついじゃんとか、もう休憩していいですかとか言っていたタイプなので、筋肉全然なかったんですね。なので本当運動音痴だし、体幹ないし、運動神経超悪い私がヨガの先生今やってるっていう事実もマジで面白いんですけれども、それ以上に定点観測っていうのは自分の成長が分かりやすくなっていくっていうのがあるのでおすすめしているんですね。で、それで分かりやすいっていうのが読書です。あなたが5年前好きだった本って今手元にあったりしますか？5年前でももっと昔でもいいんですよ。まあ2、3年前とかでも全然いいんですけど、まあ、シンプルなコラムとかエッセイ集でもいいし、まあ雑誌でもいいし漫画でもいい。漫画も面白いですね。で、他にもいろんな好きな小説だったりもう本があると思うんですよね。まあ今だったら電子書籍をやってますっていう方、私もそうなんですけど、電子書籍優位で読まれていらっしゃる方もいると思うんですけど、読むときその時々で感じ方全然違いません？いや本当そうなんですよ。言葉のヨガもそうで、私は22、3歳で読んで衝撃的だなと思って、私には計り知れない毎日だなって思ったんですけど、今度はその25歳ぐらいで私結婚したんですけど、その時に言葉のヨガを読んだ時もまた違ったんですよね。で、出産したのが26歳かなので、その時にも言葉のヨガっていう本を手に取って、いやなんかそっか、命ってこうかとか、自分の役割が変わるってこうかもしれないというふうに定点観測ずっとしてきたなって思いました。なので初めの方は、ヨガ哲学マジですげえな、ありえない、私にはできないって思っていたものが、だんだんとこういうふうに実践していってもいいものなのかに変わって、今だったらこれをもっと伝えたいって思ったりもするわけなんですよね。それ一つに対しても定点観測って面白くって、他にももっと身近な漫画 私も漫画好きですよ。最近は読めてないんですけど、大学生の頃にサプリ読んで、私もマジでキラキラ OL やろみたいな感じで思ったりとか、ちょっとアホなタイプなんですけど、そういうなんか自分の読んできた漫画っていうものをたまに読み返すと、また違う価値観になったりしません？少年漫画とか少女漫画とか、昔小学生とか中学生の頃好きだった漫画とかあると思うんですよね。なんか私がちっちゃい頃に、多分花より団子が長く続いたのが最終巻になったとかで、最後の方だけ読んでめちゃくちゃ面白いと思って友達に借りて読んできたなと思うんですよね。でもあれも、そのなんだろう、自分が学生だったからあんな風に高校生って送れたら面白いかもしれないとか、あんな恋愛できたらいいかもしれないって思うけど、今度高校生とか、それこそその花より団子のメンバーの年齢を超えて大学生とか社会人になってから読み返すと、また違う感覚になっていったりもしますよね。そんな形で同じ本、同じものを読んでいるのに感じ方とか捉え方が変わっているっていうのは自分の成長があるからです。で、特にビジネス系とか、私はあの啓発本はあまりおすすめしないんですけども、ビジネス的な本だったり、そのノウハウとかハウツー系とかってあったりすると思うんですよね。いろんな本を読み解くと、読む前、その自分がちょっと昔ですよね、読む前はこんなこともできるの、これ私やってなかったなって気づくと思うんですけど、また違うタイミングで読み返していくと、こんな話本に載ってんだ、私も実践してんだけどとかあ、これ知ってる知ってるって思ってきたりもするかもしれないし、あ、こんなの当たり前になってるよ今私みたいな形で、また違う切り口で読めたりすると思うんですよね。小説もそうだと思います。初めの頃って、あ、こんな悩みを主人公が抱えてすごく辛いなって思うかもしれないですし、でもまた自分自身も自己成長して心が豊かになっていくと、私だったらこうやって乗り切るなっていう解決策を自分の中で膨らませることもできるかもしれないですよね。なので定点観測ってめちゃくちゃ面白いなって最近ふと思いました。今日はそんなお話です。あなたにとってのバイブルになっている本ありますか？漫画とかありますか？ぜひともまたこっそり教えてくださいね。ということで、今日も最後までお聞きくださり、いつも本当にありがとうございます。お互い素敵な一日を作っていきましょう。おしまい。